Cosette Jolie presents.
Cosette Jolie presents.
Radio Bote.
Radio Bote.
This part of the program is brought to you by Cosette Jolie.
毎月第2日曜日のこの時間は、今を輝く人々をゲストにお迎えし、自分流のライフスタイルをテーマに、日々意識していることや暮らしのヒントについて伺っていきます。 Cosette Jolie Presents Radio Bote。 さあ、今回のゲストはファッションモデルで女優の佐田真由美さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
佐田さん、今日はレザージャケットをパシッと着こなしていらっしゃって、はい、かっこいいですね。
今年初レザージャケットですね。だんだん暖かくなってきたので、なんかなかなかレザージャケットのタイミングってわからなくて、
難しいですよね。
なんか今日いいかなと思って
そう、4月に入りましたけれども、はい、何かこうお仕事であったりプライベートであったり、うん、新しい変化とかありました？
はい、そうですね、娘たちが進級して、はい、うん、で1年ずつ上に上がって、また4月の新生活が始まって、うん、まあ反抗期が始まってっていう感じで、まあ毎日が嵐のようで、
うんうん、
本当に嵐の中で学びがきっとあるんだろうなと自分で思いながら過ごしてます。
ただあの SNS、 私も佐田さん大好きで拝見してると、娘ちゃんたちとのそのやり取りであったり、なんかメイクをしてもらったりとか、
はい、
ねえ、はい、素敵な関係ですよね。
そうですね、うん、基本はすごい仲いいんですけれども、やはり私と娘2人、女子3人なので、うん、喧嘩すると激しくて、
その3人の中で最終的に勝つのは誰なんですか？
私ですね。まだまだまだどうにか私が、うん、
母が一番今のところ権力持ってる
まだそうです。でももう本当に何もこちらからコントロールはできないよね、うん、全く、はい、もういろいろ100歩譲りながら勝ってます、う
ん。いや、とは言いつつ、そのメイクの仕方とかも、うん、あの娘さんに教えてもらったメイクの仕方をアップされていて、うん、唇をなんか大きく見せる、ふんわり見せるとか、はい、そういったなんか娘さんとトレンドとかもシェアしてたりするんですか？もう
かなりですね、うん、全部娘に聞いてます。そう、もう今中高生のお子様いらっしゃるお母様たちはもううんうなずくと思うんだけれども、うんうん、本当にコスメに詳しくって、もう私のもう時代とは全く違くて、うん、コンシーラーならここ、ファンデーションならここ
待ってください、うん、中学生で、
もう中学生で、カラコンはこことか、もうね、本当に詳しいからでもう自分が持ってるものというよりも娘たちのを借りたりとか、
うん、
あとやっぱりメイクってめんどくさくないですか？たまに、うん、すごいしたいっていう気が乗ってる時と、嫌だなっていう時と
ありますね。
その嫌だなっていう時にやっ ってすごい便利で
いいですね。もうスタイリストさん、メイクアップ兼みたいな
もうありがたいですね、本当に。
さあ、そして佐田さんはもう数々の女性誌の表紙を飾り、同世代の女性から圧倒的な支持を集めるもうカリスマでいらっしゃいますが、その2人のお子さんのお母さんでありながら、女優やジュエリーブランド、はい、エナソルーナを立ち上げ、ディレクターを務めるなども精力的に活動されています、
はい、
もう佐田さんは3歳でモデルデビューをされているので、は
い
は
い、らしいですね
え、人生もまるっとモデルさんやってる感じですよね。
そ
うですよね、
それしか知らないぐらい、ねうん、知らぬ間に3歳からなので、43年間ぐらいやってるのかな。
すごい
長いですよね、そう、長ければいいってもんじゃないんですけど、まあ、ありがたく細々と続いております、うん、
その長いモデル人生の中で転換期だったりとか、うん、なんか変化があった時ってあったりしました？
そうですね、やっぱり若い頃の状況と今ってモデルの撮影の仕方から何から全てが違うっていう、要するにデジタルになって変わっていったんですけれども、やっぱその古き良き時代のモデルの世界を知ってるので、すごいラッキーだなと思ってて、このやっぱりフィルムだったし、デジカメを見ながら 撮影するっていうよりも何が上がってくるんだろうってワクワクしながら、うんうん、本当に写真ができるまでみんなドキドキしてるっていう、なんかそんな時代を経て、デジタルの時代を経てっていう時代の移り変わりも見ているし、うん、やっぱりこうみんなが注目したりするのはそういった時期だけだったりとか、うん、やっぱ明日がないとか、それがずっと確証されてるものではないから、本当お水のようだっていうか、うん、うん、なんかそうですね、
ある意味こう巡って
っていう感じで、なのであまりこう焦らないように、
うん
うん、なんか仕事が今月全然少ないけどと思っても焦らずに、
うん、
っていう風に変わっていったかな、うん、若い頃はやっぱりそういうこと全然思えなかったんですけど、
こう自分のリズムっていうのも、ね、うん、こう変わってきて、
うん、
心地いいリズムっていうのが分かってきそうですよね。
そうですね、うん、なんか、まあ、仕事も大事だけどこう自分が生きてるプライベートも大事かなとか、うん、大事なものがやっぱり仕事だけじゃなくていろいろ増えたっていうのも、なんか自分が強くなってで、こう別に大丈夫かなって思えるきっかけなのかもしれないですね、う
ん、いやさっきおっしゃってたそのカメラを写して、
うん、
でそこからどんなものが出来上がるか見るまでわからないっていう、うん、あのワクワク感って、
うん、
当時のその時代の本当に ね、ある意味ちょっとこう宝箱的な部分ですよね、うんうんうん、そのモデルさんとしてはじゃあ当時例えば表情を作るとか、
うん、
今と違うんじゃないですか、その一枚にかけるその思いみたいなところも、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、もう諦めてた、もうやっぱフィルムの時はどんな変なのに出されようが、
うん、
もう全身鳥肌だろうが、もう諦めて、もう出されちゃったからもうしょうがないと思ってたけど、うん、なんかやっぱデジカメになると、うん、なんだろうな、すぐ見れちゃうから、
そうですね、
修正点ばっかりを考えちゃうのかもしれないと思った。こうなってたらいいなとか、ああなってたらいいなとか、うんうん、こういうポーズがいいなとか、どんどんどんどんその自由な気持ちっていうのが、
うんうん、
もしかしたら昔より ないかなって、うん、キメキメのを、
うんうん、
なんかこうが綺麗に写そうっていうそっちに、
うん
うん、
そう、サラさんのコメントで、うん、あの加工とか、うんうん、そういうものって、
うんうんうん、
あまり好きじゃないっていうことをね、うんうんうん、おっしゃられていて、
うんうん、
確かになんかこうどんどんその綺麗に対するベクトルがちょっと変わってきてるなっていうところもありますよね、う
ん、やっぱりそれも娘を持ってるからこそすごくわかるんだけど、
ええ、
その SNS とかの世界観でいつもやっぱり自分を判断しちゃってるから、
うん、
その持った自分が自分 で現実の鏡の自分とのコントラストで悩んじゃうことが多いと思うので、
うん、
なんかそこはやっぱりあの自分の娘たちも含め、あのそこにこう焦点を合わせすぎないようにどうにか頑張ってるけど、
うん、
すごいですよね、やっぱ SNS というかネットとかの力の速さっていうか、親はこうなってほしいっていう気持ちと反比例でこうどんどん上からその逃げ道を作ってくるもうそれがもう戦いですね、うん、
だからこそね、サラさんのそのライフスタイルだったり佇まいを見てまた娘ちゃんたちもね変わると思うんですが、うん、本当にその、
うん、ね、
モデルさんであったり女優さんであったり、うん、あとはジュエリーブランドエナソルーナのディレクターも務めていらっしゃっていて、
はい、
この、ね、ジュエリーブランドも素敵ですよね。
ありがとうございます。もう18年ぐらいこれも何でも長いっていう、うん、
いや続けることって大変ですよね。
継続は力なりを信じて、うん、はい、
このエナソルーナという名前はどんな思いを込めてつけたんですか。
はい、エナはギリシャ語で1という意味で、
うん、
ソルーナは、ソーレとルナ、太陽と月の造語みたいな感じなんですけど、まあ、太陽と月はこの地球上にとって、
うん、
私たちにとって唯一無二な存在、一つの存在で、まあ、エナソルーナもそういった皆さんにとって唯一な一つのジュエリーとして見てほしいっていう願いを込めて作ったブランドなんですけれど、なんだかんだで結構長いことやっていてまあね、それこそ20年近くやってて流行りなど変わってくるし、まあその中で頑張って 続けてきたって感じなんですけど、
その中で2021年には15周年を迎えてリブランディングもされていて、
はい、
時代や年齢とともに変化していくブランドというコンセプトがあるそうなんですけど、
はいはい、
そういう部分でジュエリーっていいですよね。共にその時間を過ごせるっていう、う
ん、そうなんですよ、うん、共に過ごせるし、共にどころか、かなり先も自分の娘の世代、孫の世代っていうところまでジュエリーはいつの時代も生き続けてくれるものだと思ってるし、うん、やっぱりエコだと思いますよね、究極の、うんうん、金とか溶かしてまた違う形にもできるし、
確かに
そうなんですよ。だからなんか今の時代だからこそ大事なジュエリー見つけるのってすごくエコだなとも思ったりします、うんうん、
またサラさんらしいそのデザインもいろいろあってすごく魅力的ですけど、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
さっき の, あのエナソルーナ の,、うん、あの名前にちなんだね、月とか、うんうんうんうん、あとは太陽がモチーフになっていたりもしますよ ね, すね、
はい、多いですね、うん、最初の頃は特に多かったですね、だんだん、まあ、太陽と月は自分の中にもあるっていうので、うん、そういう女性像をこう月のように妖艶で太陽のようにヘルシーな女性像としてなんかこうジュエリーに落とし込むっていうのをやったりとか、うんうん、
この春夏のジュエリーどんなものがおすすめですかね。
この春夏ってもう本当にその流行りみたいなのが全然わかんなくてこの間韓国行ってきたんだけど、なんか韓国ではなんか結構みんなあのアバンギャルドな、うん、あのジュエリーとかしてる方が多いって、割とコスチュームジュエリーみたいな、なのでなんかこう露出肌を出していくじゃないですか、うん、これからだからなんかそういったちょっとあのいつもより大ぶりのアクセとかジュエリーで楽しんだりとか、うん、あと気持ちもちょっとハッピーにだんだんこう寒さがなくなってダウンのあの何枚も着せて、ね、ダウン着て
身軽になってくる
から、うん、なんかそれでなんかカラーストーンとか系はやっぱり 春夏にすごいいいなと思う、うん、私も韓国でこの間ハートのネックレスを買ったんですけど、ちっちゃなハートの石があのいろんな色のレインボーカラーみたいな感じで、
か
わいい、かわいいんですよそういうの買ったりしたので春夏につけたいなと思ってます、う
ん、ぜひ皆さんも春夏のそのファッションのアクセントにエナスルーナこちらもチェックしてください。
コゼット・ジョリープレゼンツラディオボーテ、
今日はコゼット・ジョリーのネイルカラーが今サラさんの目の前にずらっと並んでおります、
うん、あー綺麗すごい、うん、
あのコゼットのネイルカラーは日本特有の季節の移ろいを感じる瞬間を表現していて、うん、女性の美しさを表す大和言葉というのが名前についています、うんうん、先ほどね加工のお話とかがあったんですが、うんはい、サラさんが思うその女性の真の美しさってどういうものだと思いますか、
うんうんすごいですね。
私からするともうサラさんが体現してる感じがするんですけど
女性の真の美しさ、うーん、なんだろう、チャーミングな人がいいなって思う。なんか可愛げがある、
うんうん、なんか愛嬌だったりとか、うん、なんかいい意味で、うん、ちょっとこうね、こちらが親しみやすい隙があったり、
うんうん、突っ込める感じがあるっていうか、うんうんまあ、すごい可愛いなってやっぱり見てて人を見てて思うし、うん、そういう大人にどんどんなっていきたい、これ可愛い、なんか頑固でがんじがらめになって、うんうん、これはこうだって決めつけるような女性じゃなくて、うん、オーラかでチャーミングでありたいなっていうのはすごい思いますね、う
ん、あのおばあちゃまでね、チャーミングなおばあちゃまとか憧れますよね、うんうん、
あらやだってもう可愛いことやってる人がすごい好きですね
そう考えるとやっぱりその美しさって年の重ね方っていうのもあるかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
確かに。
さあではですね、今日はサラさんにお好きなカラーを選んでいただきました。まずは梅雨の限定色ガクアジサイビビシ24と5周年の記念の復刻カラー、うん、ガクアジサイビビシ2020年梅雨限定色から1色とレギュラーカラーから1色となります。まずはこの梅雨の限定色選んでいただいたのは復刻の方ですね、うん、
はい、復刻の方を選ばさせていただきました。
こちら、
はい、
選んでいただいた理由は、
うん、もうすぐ、
うん、もう見た瞬間に可愛いっていうのが
あったと思うんですよね。可愛いってなって でまたネイルされてたから、うん、そのしているネイルの爪の発色具合とか、たまらなく好きで、もうすぐさま選んでしまいました、うんうん、
この中のパール感っていうのもね、うん、粗めのホワイトパールが実は入っていて、
そうなんですね、なんかこうミルキーな感じもしません？
そうなんですよ、そう
なんかこのなんかちょっとなんてこういうのなんて言うんでしたっけ、ちょっとスペーシーな感じというか、うん、割とこうラメ、細かいラメがあるんだけど、うん、なんでこんなミルキーな感じなんだろうと思って、うんうん、それがすごい可愛いな、
なんかアジサイのあのね柔らかさ、フォルムの柔らかさみたいなのがちょっと色でもね、ありますよね、確かに、
うん、すごい綺麗、メタリックにも見えるし、うんうん、雨の元気がない中でこのメタリックな感じも、ね、
確かに
元気が出そうですね、
うん、そしてレギュラーカラーはこちら、芍薬淡麗ピンクブラウンカラーを選んでいただきました、うん、はい、これも早かったですね、佐田さん選ぶの、
はい、もう芍薬が大好きで、
うん、
もう言葉もこう読んで楽しめますね、うん、このなんかネイルカラーにはこんな思いがあるんだとか、うん、こんな意味があるんだっていう、なんか人にプレゼントするときにそんな意味も込めて、うん、
ね、思いを添えて、
ね、うん、素敵ですよね、
その人のなんかイメージに合ったカラーで選んでもいいですしね、芍
薬、う
ん
う
ん、
のような
淡麗な
欲しいですね
この芍薬淡麗、あのピンクブラウンなので先ほどおっしゃっていた、はい、それこそチャーミングさだったり、うん、なんか血色感っていうのも、ね、
確かに
出そうですもんね、うんうん、
なんかこうなんとんがってない優しさというか、うん、はい、でもなんかこう手の甲にこう、うんうん、映える色というか、う
ん、馴染んで映えるような、
ね、映えそうな気がします、はい、う
ん、この選んでいただいた2色を合わせて使うのも可愛いと思いますので、
はい、素敵ですねおしゃれ
さあこちら今日は皆さんにもちろんプレゼントします、佐田さんに選んでもらった梅雨の限定色、ガクアジサイビビシ5周年記念の復刻カラーと芍薬淡麗、さらにベーストップコート、すべて4本セットにしてリスナーの皆さんの中から3名様にプレゼントします。フォアバーインタエフェムの X アカウントをフォロー、プレゼント投稿をリポストするだけで OK です。当選者にはダイレクトメッセージでご連絡しますので、インタエフェムの X アカウントのフォロー、こちらを必ずするようにお願いします。この後投稿されるプレゼント投稿をリポストするようにしてください。さあそしてあっという間にお別れのお時間が近づいてきたんですけれども、早いですね、
早いですね揃っちゃった、うん、早い
最後にこれから先10年後20年後、佐田さんが何歳になっても大切にしたい自分らしさは何でしょうか？
探求心。
探求心お
ですね、うんうん、もう周りの大人10歳20歳、私より上のお友達たちは見てると、みんなキラキラしてる人たちは探求心を持っている。もう諦めてない。
その、うん、何か新しいことを始めたりとか、あと好奇心みたいなところ、
好奇心ですね、うん、やっぱりその自分が疑問に思ったことをさらっと流すんじゃなくて、なんでなんでなんで、それどうして、どうやってやるのって、
はあ、
もうすごいでもそういう人たちがなんかやっぱ見てると楽しそうにライフスタイルを送っていて、ああそういう気持ちって大事なんだな、冒険心だったり探求心だったり、
うん
うん、トライする気持ちだったり、うん、そういうのを忘れたくないなと思います。
あのちょうどこの今コーナーが入っている番組のレイジーサンデーの DJ の方が67歳なんですけど、ものすごいアクティブで、やっぱり好奇心あって、うん、一番元気なんですよね、
またその年代の人で元気ですよ ねすごいリスペクト本当。
でもそういう人のなんかね背中をこう見つつ、うん、人生楽しみたいですよね。
楽しみたい、ワクワクしますね。
佐田さんのこれからのチャレンジも楽しみにしています。
ありがとうございます。
佐田さんの最新情報については SNS やホームページをチェックしてください。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。カゼジョリープレゼンツラディオボテ。 This part of the program was brought to you by カゼジョリー。